き起こし、メイの恋愛履歴書から読み解く分析術の考え方。課題提出お疲れ様です。メイの恋愛履歴書から読み解く分析術の考え方をプレゼントいたします。毎回同じ理由で別れていたり、同じようなタイプの人を好きになっていたりしませんか？あなたは恋愛が長続きするタイプですか？私が実際に結婚する前にやった恋愛分析をお伝えします。この方法はすごくおすすめです。あなたは今までどんな恋愛をしてきましたか？過去の恋愛にたくさん苦い思い出があるという人も多いかもしれません。大抵の人が過去の恋愛を冷静に振り返ることなんてしないのですが、過去の恋愛で長く続いた人を分析する方法は本当におすすめです。もうね、本当にやってほしいです。これすっごく効きました。また長く続いた人を分析するメリットとして、失敗続きの恋愛に終止符を打つことができます。この音声は私の恋愛経験を語りながら分析した方法をお伝えしています。これから素敵な彼を見つけたい方にはもちろん、もうすでに結婚されている方もラジオ感覚で楽しくご視聴ください。一番長く続いた彼からの読み解き方。1、一番長く続いた彼はいつ頃お付き合いした、どんな彼でしたか？まずこちらから解説していきます。私がどんな風に振り返り、そしてそれをどう生かすのか、これから紹介していきますね。メイがやった過去の恋愛分析術1、過去の恋愛から長く続いた人を探してみよう。過去の恋愛を振り返るのは自己分析のようなもので、たくさんの気づきが得られます。私は高校2年生から専門学校に通っている間に何年かお付き合いした彼がいます。その彼と一番長く続きました。別れた理由は彼に結婚しようと言われたからです。当時の私にはまだ結婚は考えられませんでした。彼と長く続いた理由を分析しました。1、長男。2、細かいところまで気が利く。3、世話好き、面倒見が良い、尽くしてくれるタイプ。4、一つ年上。5、真面目。6、犬みたいなタイプ。7、将来のことをしっかり考えている。8、お金を管理できる。9、タバコを吸わない。10、穏やかな性格。11、私のことが好き。この11個が特徴でした。1の長男ですが、私は長男が好きです。次男の男性は容量が良い人が多いイメージがあり、容量が良い彼だと浮気されても気づかないかもと思ったりしました。自分が長女でのんびりしているので、結婚相手は長男でのんびりした波長が合う人が良いと思いました。2、細かいところまで気が利くですが、次の特徴に続きますが、世話好きなタイプでした。3、世話好き、面倒見が良いに関係していて、尽くしてくれるタイプでした。4の一つ年上ですが、意図的に相性があるのかなと思うことがあります。私は占いが大好きで、これまでに数えきれないくらい占いをしてもらいましたが、牛年の人とネズミ年の人は相性が良いと言われたことがあります。5の真面目。6の犬みたいな人ですが、猫タイプの自由な男性よりも犬みたいで私に忠実で真面目な人は楽だと思いました。当時の彼とディズニーランドに行ったことがあるのですが、乗り物すべてを攻略できるように回る順番を調べてくれるような人でした。そういう事前にいろいろ調べる真面目さって素敵だと思いました。実際に彼がいろいろ調べてくれたディズニーランドデートはすごく楽しかったです。7、将来のことをしっかり考えている。8、お金を管理できる。この2つはしっかりしていて頼もしいですね。とても良いことだと思いました。9、タバコを吸わないは、私がタバコの煙が好きではないので、喫煙席に行かないといけない時などがなくて良いと思いました。イギリスに来て驚いたのは、お酒が飲めるパブなどでも全席禁煙なことです。タバコを吸いたい人は外で吸う必要があります。10、穏やかな性格。平和主義で喧嘩をしたくないタイプの私としては、相手に求める必要な要素だと思いました。11の私のことが好きは、愛されて当たり前になるには必須項目です。以上、私が長く続いた彼の分析でした。 恋愛で失敗続きなのは客観的に自分を分析できていない証拠です。だからこそうまくいった恋愛をしっかり分析する必要があります。私の今の夫はこの11項目すべてが当てはまっています。長く続いた彼を分析し、その彼と似ていた人が今の夫だったのです。今までに長く続いた恋愛を参考にするとすごく具体的なことが見えてきます。彼には愛されたなぁと思うタイプの人を分析して、その彼と同じタイプの人と結ばれると愛されて当たり前になりやすい環境が作れるのでおすすめです。 2の一番幸せだった恋愛は、いつ頃お付き合いした、どんな彼、なぜ幸せでしたか、ですが、これは今の夫でした。ですから復縁したいと思ったのです。なぜ幸せだったかというと、一緒にいて心地よいからです。一人でいる時よりもリラックスできるような存在でした。また彼は美味しい料理を作ることが好きで、胃袋をつかまれていました。いろいろと美味しいご飯を作ってくれるので、一緒にご飯を食べる時間も好きでした。そして美味しいレシピを YouTube やネットで研究しているところも、私にはときめきポイントでした。自分では思いつかないことを提案してくれるところが面白いです。例えば夫婦で餃子を包むのが恒例です。いつもたくさん包んで冷凍しているのですが、夫が餃子を揚げてみようと思いつきました。そして揚げ餃子にしてくれたのですが、普通に焼く餃子よりサクッとしていて新鮮でした。自分で揚げ物は面倒だからやりたくないですが、夫が揚げてくれありがたいと思いました。餃子を揚げようと思いついてくれるところなどは、一緒に生活していて楽しい一面でもあります。シェフなので職業柄なのかもしれませんが、日常の食事を常に美味しく食べられないか研究しています。ここまで聞くと食べ物目的？と思われるかもしれません。確かにそう捉えることもできますが、自分にはない発想の提案で食事をすることは楽しさでもあります。夫はイタリア人なので、いろいろとイタリアの食べ物についても知る機会があるのですが、文化の違いも面白いです。そしてイタリアで食べるイタリアンも美味しくて、人生が豊かになった気分になれます。え、結局食べ物？という感じが否めないですね。一人暮らしの時は一人で松屋やラーメン屋に通うタイプだったので、誰かとお食事する時間は贅沢に感じます。だからそういうところで彼といて一緒に餃子の皮を包む時間は素朴で穏やかな幸せを感じました。私の2のなぜ幸せでしたかの回答は、一緒にいて心地よく、一人でいるよりワンランク上の上質な生活を楽しめる存在が魅力的に感じたからです。ではそろそろまとめに入ります。彼氏ができても長続きしないと嘆く女性は多いですが、どうして長続きしないのか、その理由まで自覚している女性は意外と少ないです。私自身分析してから気づいたことがたくさんあります。あなたは何度も失敗しているのに、同じタイプの男性ばかり引き寄せてちっとも進歩していない、そんな状況に陥っていませんか？もしそろそろ運命の彼に出会って本気の恋がしたいと思っているのなら、過去の失敗してきた恋愛をきちんと振り返ってみましょう。そして長く続いた恋愛を分析し、その理由を把握してみましょう。過去の恋愛には、あなたがこれからの恋愛で成功を収めるためのたくさんのヒントがいくつも隠れています。これはあなたにとって幸せな恋愛をする宝を見つける地図です。1の長続きした彼と似たタイプで、2の一緒にいて幸せを感じる人を選ぶことをおすすめします。これから素敵な彼を見つけたいあなたへ、あなたにとって人生最高のパートナーと結ばれることを心から応援しています。ご視聴ありがとうございました。パパンメイより。